おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は半沢直樹を例挙げまして、歌舞伎役者のお芝居というものの本質を喋ったんでございますけれども、言葉としてね、過激な言葉もございまして、その辺、お詫びしたいとは思うんでありますが、しかし繰り返し申しますが、歌舞伎はやっぱり演劇として異様なのであります。
はい。
逆の意味で言いますと、使えませんもの、あのお芝居は。
使えません。
歌舞伎みたいな独り言を言う人はいないでしょ。奴がそっちへ来たということ言います？
はい。
ではですね、皆さん、怒らないでください。歌舞伎ファンの方も、半沢直樹ファンの方も、まあ。こっから、いかに歌舞伎が異様かというのを、見てみたいと思います。
はい。
カノさんご存知、成田屋。
はい。
しばらく。
はい。
時は、平安時代。でございまして、早春鎌倉鶴岡八幡宮、悪の熊取の金の冠白き衣の大悪党の清原の竹平、公家の悪い奴である。これが座っております。家来を引き連れて、この竹平が威張っておる。舞台はすべて悪の連中で占められている。そこに花道から正義の人、鎌倉権五郎景正が登場するという。
はい。
出てきた格好がすごいですな。紅赤の熊取、元取、三益の市川の門所、市川家の門所。地面に袖がつくような、のれんを両腕に下げてるようなもんでありまして、これもすごい話だな。キャスティングはもうあなた、宿命で決まっとるんですな。このしばらくの主役、鎌倉権五郎景正ができる人はただ一人、市川家という歌舞伎の家に生まれた海老蔵という人しかできない。
はい。
すごいですね。で、海老蔵の最初のセリフが、しばらく、ウェイト。ね。なんか、ウェイト。
英語で言うと、
そうそう、英語で。
はい。
それと同じしばらくと押しとどめて出てくる。こっから長台詞が始まるんですが、この長台詞が、かなさん、物語に全く関係がない。まかり積んでたこの俺は、柿の祖法に見ますのもん、成田不動の申し子で、清き流れの市川家、筋を通すは親父譲り、親父の口真似、口拍子、たーにたかあんた何を言っとんの自分が市川家の遺産相続を受けるということと、親父もとっても役が上手でしたけど、それを真似してる私もだんだん似てきて上手でしょう。あんた威張っとるだけですよ。
確かにそう。
そうだろ。いや、ほら、歌舞伎の方ごめんなさいね。ただ、平べったく言っておりますからね。その後のセリフ、笑うぜ。
はい。
キャラクター被って出てきといて、その、自分のところのメーカーを自慢して、親父も立派だったと、名優の親父を自慢しといて、締めくくりの言葉が、歌舞伎ますます、ごひいきのほど。シェイクスピアもこんなことはやらないし、劇団四季だってやらないだろう。ジャングル大帝レオ、じゃねえ、なんだっけあれ。
ライオンキング。
ライオンキングだ。ライオンキングだ。言いますか？
言わないです。
崖の上に立って、劇団四季をよろしく言わないでしょ。
はい。
で、これが終わらないんです。今度は舞台の上、悪党の方が出てくるんですが、この悪党の一人が声をかける。これも決まっておる。お、どなたかと思ったら、成田屋のエビ様あんたね。これはもう、芝居としては反則の連続。楽屋落ち。身内の話だけでひたすら盛り上がる。ところが、舞台の方の進行としては、この突然の正義のヒーローの登場に、悪党どもは大混乱しているという。そして、エビ蔵の存在によりまして、どんどん押されていくという話でございまして、本舞台の方の悪党どもが、海老蔵に命じる。揚げ幕の方へ揚げ幕の方へ敬礼敬礼これさ、なんか、ものすごい、 重大なことを言ってるようですけども、出てきたところに帰れって言ってるだけの話でありまして、引っ込めよのやろうっていうもんで、現代語で言えば。
いや、見てる方は、華やかでいいなーって、見ますからね、うん。引き込まれますよ。
で、この、敬礼敬礼に対して、ゴンゴロは何と言うか、やーだやーだー言った瞬間に大向こうから声が飛ぶ。よっ石川え金八先生でやったら全く受けないよ。
そうですね。
ところが、受けるんだ。そして、ゴンゴロウの反逆が始まるという。今散々話しておりますけど、物語何にも進んでないんですね。ただ、お家の自慢と、お父さんの自慢をやった後、帰れ、嫌だ、帰らねえって、それだけ。コントだったら4行で終わるぐらいの進行速度なんでありますが、これがやっぱ受けるところがね。はい、というわけでございます。この、ゴンゴロウの反撃から、明日はね、またさらに進めたいと思います。この続き、明日のあなたの上で。